マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第257回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第257回目になります。まあ、皆さん話題はですね、スマートフォンの話で一色になりてんじゃないかというところなんですが、ではですね、ちょっと私もこのお話をねさせていただきたいと思っております。 Windows Phone 7.8、こちらがですねサポート終了日というのがありまして、予定では9月9日がサポート終了日でした。メインストリームサポートの終了日が9月9日でした。これがですね1ヶ月ちょっと延長になりまして、10月14日に延長されたというお話がありました。Windows Phone 7.8 ですね、まあ、国内で言いますと IS-12T とか、あとは、海外ですと、Lumia 800とか の Windows Phone 7が動いている Windows Phone、それはね 7.8 までアップデートできるんですが、その 7.8 のサポート終了日が10月14日まで1ヶ月ちょっと延長されたということになっています。ただですね、通常そのメインストリームサポートというのが終了すると次延長サポートというのが入るんですが、Windows Phone に関しては延長サポートではないということになっています。まあ、そういうところでね、これなんで1ヶ月先に伸びたかというお話と、もうこれからあと Windows Phone の 7.8、 つまり Windows Phone 8という前の Windows Phone はもう Windows XP と同様にですね使っちゃいけねえという話になって、未だに IS-12T を使っている人はどうするんだろうと、そんな風に思っております。まあ、そんなところでね、タイミングがいいんだか悪いんだかね、新しいのが出ちゃうとまあ私もですね、来年の2月にですね、今のソフトバンクの iPhone 5 の契約が、まあ、2年縛りってやつですかね、あれが終了になりますんで、まあその時にソフトバンクから Windows Phone が出てなければやむを得ない決断をするしかないというふうに思っています。でもなんか噂によると Xperia の Z3 がソフトバンクから出るって話もありますんでね、ここはソニー行くしかねえかなとかね、いろいろ考えていますが、まあ、それはまた来年の2月にですねお話したいなと思っております。さて、そんなスマートフォンの話をした後にですね、今回お話しさせていただきますのはジャンプリストの話、Windows のジャンプリストの話をさせていただきます。このジャンプリストって機能、 Windows 7から実装されている機能でして、もちろんね Windows 8にも実装されています。そういったことで私過去にもですねこの番組の中でお話もしてますし、 ITME でオルタナティブブログでもブログで記事を書いて、これ ITME でエンタープライズの方にもですね転載されました。そういったことがあるんですが、こういったねジャンプリスト、まあ、これについてね今一度見直そうというか、皆さん使ってますかねということで、改めてお話をさせていただきたいと思います。改めてお話をさせていただきたいというのはですね、今まで知らなかった機能が1個見つかったというところで、まあ、知ってる方は知ってるかと思うんですが、私も知らなかったことと、ということはじゃあ他に誰か知らない人がいるんだったら教えちゃおうかなと、そういうことでねお話をさせていただきたいと思っております。この Windows のジャンプリストという機能、これどういうのかと言いますと、 Windows のですね Windows 7以降になりますが、下に画面の下の方にタスクバーがあります。まあ、上の場合の人も言いますけど、タスクバーのところにアイコンが並んでます。実際これ皆さんアイコンをタスクバーに登録ということで、登録されている方も結構多いと思うんですが、このジャンプリストというところ、これ何の機能かと言いますと、これ右クリックするとですねメニューが出てきます。でメニューが何が出てくるかと言いますと、このアプリに関連した機能だとかドキュメントだとかがですねメニューとして出てくるんですね。例えばワードだとよく編集する文章とか、インターネットエクスプローラーだとよく見るウェブページ、まあ、そういったのがね出てきて、まあ、目的のアプリで素早く文章をアクセスできるようにしたいというところがあって、割とですね私は便利だなと思って使ってるんですけど、改めてお話しすると知らなかったって方が意外といまして、これはですね非常に私便利で普段からよく使ってる機能なんですが、例えばですねウェブサイトそのものもこのタスクバーに登録ができるんですね。そうすると例えばウェブサイトに機能を持ってれば、 ここでミニクリックして出てくるメニューが、よくアクセスするウェブじゃなくて、そのウェブサイト特有の機能がメニューとして出てくるんです。例えばインターネットエクスプローラーで Facebook を登録すると、 Facebook に投稿するとか友達のリストを出すとかですね、そういったメニューが機能として出てくるということで、ウェブページを貼り付けただけでもなんか一つのアプリケーションに見えるということになっています。またこれね、エクスプローラー、これを貼り付けます、まあ貼り付いてると思うんですが、これを貼り付けしてミニクリックすると、よく使うフォルダー、そういったものがね、表示されます。でこの各機能が出てくるというところなんですが、まあ、今 Facebook についてもお話した通り、 Facebook をですね、 Facebook のウェブサイトをタスクバーに登録すると、ジャンプリストにはニュース、メッセージ、イベント、友達の一覧とかですね、そういったのが出てきます。それとあと Outlook.com、 このウェブサイトをタスクバーに登録すると、受信トレイ、カレンダーとか OneDrive とかですね、あと OneDrive についてファイルとか最近アクセスしたドキュメントとかですね、そういったのがメニューで出てきます。そういったところでよく使うファイル、ドキュメントを表示するだけじゃなくて、いろんな機能も合わせて表示してくれるという便利なものです。ではですね、このウェブページをタスクにアクセスするって話をしましたが、これどうやってるかって言いますと、まあ、ウェブページをですね、すぐタスクに登録すると、まあ、そのウェブサイトにすぐアクセスができるということで、方法はですね、これインターネットエクスプローラーの9以降なんですが、インターネットエクスプローラーを起動して目的のページを開きます。そしてタブが表示されますね。でタブをですね、ドラッグしてタスクバーのところに持ってってドロップします。そうしますとタスクバーにピン止めするってちょっと表示されまして、でここでですね、タスクバーに登録されるんですね。でウェブサイトのアイコンでタスクバーにアイコンが登録されます。例えば Facebook のページをアイコンに登録すると、 Facebook の F ってアイコンが出ますし、Outlook.com のページをドラッグ&ドロップで登録すると、 Outlook.com のアイコンが出てきます。でウェブサイトなんだけど普通に立ち上がるアプリケーションのように見えるんですね。実際ですね、試されてない方はですね、まあこれ聞きながらでも結構なんですが、インターネットエクスプローラー、これ9以降なんですが、実際ですね、このタブをタスクバーのところにドラッグ&ドロップしてみてください。いろんなサイトがアクセス、登録できますし、例えば Yahoo だったら Yahoo のアイコンの Y ってアイコンが登録されます。で、私の使い方としては、Outlook.com よくメールとして使うんですが、これも登録してますし、Facebook もタスクバーに登録してます。ですから Facebook なんかですね、デスクトップ上から使うときは、もう大体このアイコンをクリックして起動すると、そういうことをやっています。さて、ではその一方ですね、アプリケーションをミニクリックすると、先ほど言いましたように、そのアプリでよく使うドキュメントというのが出てきます。その最近よく使ってるっていう、まあ、履歴とかを見てるんですね。でそれによって最近よくアクセスしたなというドキュメントが出てきます。例えばワードをですね、このタスクバーに登録してて普段使っててミニクリックすると、最近使ったドキュメントというのがワードのファイルがね、一覧として表示されます。でこの表示っていうのは最近使ったものってあるんですが、そのファイルの一つを選んでですね、右側にピンですね、画鋲というかピンがのアイコンが表示されます。これクリックしますと、ピン止めっていうのが内側にできまして、で実際ピン止めされたアイコンも出てくるんですが、これはですね、どうするかというと、ジャンプリストですね、右クリックしてジャンプリストを取ったら、最近使ったものじゃなくても必ず表示される、ドキュメントが表示されるっていうことで、これをピン止めとやっています。まあこれでですね、例えばよくアクセスするサイトとか、よくアクセスする文書とかですね、まあそういったところをね、ピン止めしていくと便利ですし、例えばエクスプローラーの場合はですね、よく開くファイルってありますね、お仕事とか使われてる、いつもこのフォルダーで作業してるんだって方は、エクスプローラー開いてそのフォルダーを選ぶんじゃなくて、ミニクリックしてピン止めしてて、よく使うフォルダーをいきなり選択すると、いつも使うフォルダーが出てくると、そういうね、便利な使い方ができます。これすごく便利で、私も普段からよく会社で仕事で、主に仕事ですね、仕事ではよく使ってるんですが、でもこのピン止めって機能、このどうやって設定するかっていうと、このよく使うもののリストの中からピン止めをすると、そういう方法しか登録ができないんですね。でも例えばこれから使うフォルダー、仕事で新しく作ったフォルダーとか、あとウェブサイトで見つけたんだけど、よく使う前にこれから必ずアクセスしよう、すぐアクセスできるジャンプリストに登録しようっていう方はですね、登録する方法があります。これがですね、私今まで知らなくて、やり方が分かったんで、もう今回メインの話はこちらになってしまうんですが、よく使うものリストにないドキュメントをいきなりピン止めするにはどうしたらいいかという方法なんですが、例えばですね、インターネットエクスプローラーの場合、 こちらはですね、まずウェブサイト、ピン止めしたいウェブサイトを開いていただいて、ウェブサイトのウェブのページのところで右クリックしていただきますと、ショートカットの作成っていうのがあります。で、このショートカットの作成をするとですね、デスクトップ上にショートカットが作られます。で、デスクトップ上に作られたショートカットをマウスでドラッグして、インターネットエクスプローラーのタスクバー上のアイコンの上に持ってってドロップします。そうしますと、インターネットエクスプローラーにピン止めするっていうふうにメッセージが出てですね、これだけで次から右にクリックするとピン止めってことで一番上の方にですね、今登録したものが表示されますので、すぐアクセスができるということになっています。だからさっきあのウェブサイトね、 outlook.com とか facebook とか、私はもう直接ウェブサイトタスクバージョンに登録してますけど、いや登録したくないんだということで、インターネットエクスプローラーのメニューから選びたいんだって方はですね、こういうやり方をしてもいいと思います。で、例えばエクスプローラーでお仕事でよく使うファイルをこのジャンプリストですぐピン止めして、いつでも常に表示させて使いたいという場合、まずですね、これどうやるかというと、エクスプローラーがまずタスクバージョンに登録されていることが前提なんですが、このエクスプローラーをですね、なんか登録したいフォルダー、これをまずクリックしてもらいまして、そのままドラッグしてタスクバージョンのエクスプローラーのアイコンの上でドロップしてください。そうするとその時点ですぐピン止めができます。こんなに簡単にできるということができます。で、これ同じ話がね、全部できるんですよ。というのは、例えばワードの文章、例えばワードをですね、タスクバーに登録してあった場合ですね、ワードの文章も同様にエクスプローラーからワードのアイコンに対してドラッグ&ドロップすると、このワードの文章を右クリックしてジャンプリストを表示させると、ピン止めのところに今ドラッグ&ドロップしたワードの文章を貼り付けられるというところで、例えばこう日記をつけてるとかですね、業務日誌で毎日こうこの文章をアクセスするんだとか、あのそういったことに使われているケースとかですね、毎日必ずこの文章をアクセスするんだって時は、このピン止めしておくとですね、すごく便利かなと思っています。まあ、こんな風に使えるんですが、これ面白いのがですね、このドキュメントショートカットとかを扱えるアプリであればどれでもピン止めができます。例えば先ほど言いましたウェブサイトのショートカットをデスクトップ上に作って、それをインターネットエクスプローラーに登録したということをしましたけど、これ例えばタスクバージョンにですね、 Firefox とか Chrome とかあった場合、 Firefox のアイコンのとこにドラッグしてドロップすると、そうするとですね、Firefox を右クリックしてジャンプリストに今登録したウェブサイトができるとか、 Chrome についても同様にできます。つまりですね、これあのそのアプリがその文章を扱えるかどうかっていうのを判断してですね、どのアプリケーションでもピン止めができるんです。例えばテキストファイルをインターネットエクスプローラーにピン止めするっていうと、インターネットエクスプローラー上にテキストファイルが表示されるとかですね、これ例えばひでまるとかそういったメモ帳とかいうアプリに登録すると編集ができるようになったとかですね、まあ、そんなことでいろいろこう切り替えができます。もうですから、この文章はワードのファイルなんだけど、どうしても一太郎で開きたいとしたら、一太郎のアイコンをですね、タスクバーに登録して一太郎のジャンプリストにその文章をピン止めすると、次から一太郎で起動ができる、その文章だけがと、そんな使い方もできます。まあ、そんな使い方する方がどうなれるかというのはあるんですが、あのいろいろですね、この活用方法、この文章はいつも使うんだけど、いつもと違う別のアプリで起動させたいとかですね、そんなことにもね、使えるんじゃないかなと思っております。そんなこと、このジャンプリスト Windows 7の時からあるんですが、ですからね、だいぶ何年も前の話をしてることになるんですが、意外と知らないとかね、使っていないという方もおられますので、ぜひね、使ってみていただければなと思っています。これがですね、Windows 8にも言える、そのまま使える機能ですし、これがあるとですね、スタートメニューどうこうっていう話がもう本当にどうでもよくなってしまってるというところで、その、なんていうんですかね、こう、Windows を使って使いこなれてきて、仕事の一部、毎日の中に溶け込んだ状態で、より活用するっていうところでですね、こういった機能はですね、結構便利に使えるんじゃないかなと、そんなふうに思っております。以上、Windows のジャンプリストの話をさせていただきました。はい、第257回は Windows のジャンプリストの話をさせていただきました。やっぱりね、こういうお話を番組で、ね、やっていきたいなと、そんなふうに思っています。まあね、もともとはやっぱり初心に帰るとこの前お話ししましたけど、やっぱり、ね、こういったおなるほどと思うようなWindows の実用的なお話とかですね、 そんなとこをねお話しするのがねやっぱいいなって、そんな風に思っております。でそれでですね、そろそろの Windows 9の、お話が9月30日かなになんかマイクロソフトのイベントやるとかですね、そんな話があって、そろそろデベロッパープレビューがあるんじゃないですかという話がなんか噂ですね、出ています。こちらも非常に楽しみにしてますし、いつでも OK よと、インストールしますよというところでね、ちょっと早く正式な発表ないかなと、そんなふうに思っております。まあまあそんなところで、他の番組と違ってねネタが被んなくていいんで、この番組そういった意味ですごく楽なんですけども、ちょっとお話しますとね、時計ありますね、あの時計は結構皆さん高い評価をされてるっていうか楽しみにしてるっていう方が、非常に多い方も見てるんですが、意外とあの話が出た時に俺腕時計そういやしてないんだって方が結構多かったですね。そもそも腕時計俺してねえしって方がですね結構今回おられました。 Facebook とかでもいまして、あそうなんだっていう話をしてました。ウェアラブルデバイスっていうのはやっぱり究極のねコンピューターの一つですね。 Google のメガネね、あれ田塾に見せてもらったんですけど、見せてもらったっていうか実際かけさせてもらったんですが、あ結構いいじゃんって思ってたんですが、あれも本当にどれだけ小型軽量で、あれですね、目立たないことですかね、になってくればね結構いいんじゃないかなと思ってます。私今これゾフのメガネ使ってるんですね。ゾフのメガネ2つ持ってまして、1個5000円のやつと、もう1個ね1万2800円のやつと、やっぱりね値段高い方がこう素材がいいですよね。まあそれはいいんですけど、例えばゾフにしてもジーンズにしてもですね、そういったメガネメーカーとこう共同でやっていくといいんじゃないかなと思ってます。やっぱり持ちは持ちやっていう話がありますので、そこらと共同してやっていくとね、こういうのっていいのかなと思っています。だからマイクロソフトからそういうのも出るって話も出てるんですが、ですね、腕時計については私ね多分買わないと思います、いくらマイクロソフトが出しても、理由はですね、私が持ってる腕時計、これシチズンのですねエクシード、すごい高いノートパソコン1台ぐらい買えちゃうような値段の時計なんですけど、まあ、これもう随分10年以上前になりますけどね、これ奥さんから結納返しでいただいた腕時計で、これはもう一生しますと言っておりますね。まあ、私も本当そのつもりで言ってますね。これ以外の腕時計をするつもりはありませんので、そういう事情でこんなアップルが出そうがマイクロソフトが出そうがどんなに素晴らしいかろうが腕時計はこれしかしませんので、なんとかウォッチは買わないと、そんなふうに考えております。もうね、なんとかウォッチって、うちの娘の妖怪ウォッチは大変今ブームでしてこの前の妖怪ウォッチのメダルをね買いに並びましたけどね、来年出るなんとかウォッチより妖怪ウォッチの方が入手が大変じゃないかなと、そんなふうにすら思ってますが、まあ、ただやっぱり否定は私はしません。ああいったデバイスが出てきて、まずあれが最初で、これからどんどんウェアラブルデバイスとしてですね発展していくんじゃないかなというところで、こう状況を追っていきたいなと思っております。メガネが出たら構えます。はい、そういうところで、またいろいろネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。